休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に10番中田孝之君の発言を許可いたします。ご登壇願います。10番中田孝之君。
県知事選挙が戦われました。現職と新人の一騎打ちとなり、補選を目指した田須戸拓也候補が自民党丸根会の相手候補に10万票以上の差をつけて勝利しました。国との太いパイプが必要と新人候補は訴えましたが、それは田須戸候補を応援に来ていた明石市前市長の泉房穂氏が、国との太いパイプがないとお金が来ないは今や都市伝説で、自治体がしっかり調査し作った計画に対して国の官僚はしっかり答えて財源を出してくれると自らの経験を語ることで一蹴されました。また田須候補は国の悪い悪政を流し込むパイプではなく、県民の方を見て政治行政を進めると主張することで、地方自治体としてのあり方が争点となり、そこに大きな期待も広がりました。 本市は県との共同事業で今年4月から子どもの医療費助成を高校生まで拡大し、第2子以降の保育料の無償化も始まり、さらに子どもの医療費はこの8月から現物給付化されました。在宅保育の家庭に保育料付き1万円の支援もされています。私たち日本共産党市議団は多数県政与党の県議団と連携して子育て支援の一層の前進と暮らしの安心安全の施策の推進のために奮闘する決意を表明して一般質問に入ります。最初に本市のインボイス制度の扱いについて伺います。来月1日より消費税のインボイス制度が実施されます。これまで民間企業間の取引で免税業者である中小零細企業等が取引から排除されたり、従前の契約額から消費税相当分が一方的に値引きされるといった問題が指摘されてきました。ところがこの制度の導入が民間取引にとどまらず、地方自治体や公益法人との取引でも免税事業者に同様の影響を及ぼす懸念が生じています。そこで以下3点についてお伺いいたします。1つ目、免税業者への物品発注や工事発注をどのようにして本市は継続していくのか伺います。2つ目、滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計にかかる消費税の取り扱いについて伺います。3つ目、公益財団法人岩手県学校給食会や公益社団法人シルバー人材センター等の取引との取引について市当局として制度導入後の取引状況の予想はしているのか伺います。特にもシルバー人材センターは存続の危機にさらされると危惧しますが、見解を伺います。次に放課後児童クラブ通所者への給食提供について伺います。現在市内21カ所の放課後児童クラブでは800人以上の子どもたちが放課後や夏休み等の長期休暇中は終日自分たちの居場所として利用しています。共働きの保護者は長期休暇中の昼食に弁当を持たせていますが、毎朝早起きして弁当を作るのは大変とか、この暑さの中朝作った弁当を昼に食べさせるのが心配との声も聞こえています。そこで以下3点について伺います。1つ目、学校給食の施設を利用して長期休暇中の放課後児童クラブ通所児童に安全安心な昼食の提供を検討する考えがあるのか伺います。2つ目、今子どもの貧困が言われる中、長期休暇中の子どもが1日2食で過ごしているという報道もありました。自治体からの支援で放課後児童クラブへ昼食を提供することは子どもの健やかな成長のためにも必要な施策と考えますが、見解を伺います。3つ目、状況が不可であれば行政が中心となって弁当注文を取りまとめ、昼食宅配業者と提携して昼食提供を支援する考えがないのか伺います。
武田市長。
中田孝之議員のご質問にお答えいたします。はじめに本市のインボイス制度の取り扱いについてのご質問にお答えいたします。まず免税業者への物品発注や 工事発注についてでありますが、消費税法等の法令に基づき、基本的には地方公共団体は消費税の申告義務がなく、消費税を納税する必要がないため、市から事業者に対しインボイスの発行を求めることはなく、制度開始後の物品や工事の発注につきましては、課税事業者および免税事業者にかかわらず、これまで通りの取り扱いとなります。次に、介護保険・介護サービス事業特別会計にかかる消費税の取り扱いについてでありますが、介護保険・介護サービス事業特別会計は、要介護認定を受けた要支援1および2の方に対して、介護予防・訪問介護等の介護予防サービスを利用するための計画作成や調整を行う介護予防支援事業を実施しております。これらにかかる介護予防サービス計画費は、介護保険法の規定に基づく介護報酬であり、消費税非課税とされていることから、インボイス制度の対象外となります。次に、制度導入後の関係団体との取引についてでありますが、公益財団法人岩手県学校給食会は、課税事業者であるため、制度導入後もこれまで通りの取引が継続されるものと考えております。公益財団法人滝沢市シルバー人材センターにおいては、制度導入後の対応について検討を進めている状況であり、公共事業に対する派遣事業に注力するなど、新たな制度に対するための事業計画について検討していると伺っております。また、滝沢市シルバー人材センターでは、令和4年度に制度導入後の国の経過措置に対応した予算シミュレーションを実施し、会員の配分金からの仕入れ控除できる額が減少する分を当初予算に計上するなど、制度導入への対応がなされております。市といたしましては、今後においても滝沢市シルバー人材センターの状況を確認しながら、健全な経営への支援を行ってまいります。次に、放課後児童クラブ通所者への給食提供についてのご質問にお答えいたします。学校給食の施設を利用して、長期休暇中の放課後児童クラブ通所児童に安全安心な昼食を提供することについてでありますが、学校給食センターの調理場につきましては、夏休み等の長期休暇中は新学期を迎えるために給食施設設備の点検整備や平常時には行えない全体的な清掃等の作業を実施しております。これらの工程は、施設設備を維持管理し、安全安心な学校給食を提供する上で欠かせないものであることから、長期休暇中の給食施設を稼働しての放課後児童クラブへの昼食提供は難しいものと捉えております。次に、放課後児童クラブへの 昼食提供における市の支援についてでありますが、放課後児童クラブは子どもが安心して放課後の居場所を確保するために重要な場所であると認識しており、登録児童数は市の児童全体の3割程度となっております。経済的に困難を抱える家庭への支援については、子どもの健やかな成長のためにも必要な施策と捉えておりますが、放課後児童クラブへの昼食の提供について市で支援することは現在のところ考えていないところであります。子どもや家庭のニーズや状況等を踏まえながら、経済的に困難を抱える家庭や一人親家庭の支援、放課後児童の居場所づくりなどを含めた総合的な子ども・子育て支援施策の推進等に向けて取り組んでまいります。次に、昼食宅配業者と提供しての昼食提供における市の支援についてでありますが、現在市内に21ある放課後児童クラブのうち、長期休暇中に希望者に昼食を提供している放課後児童クラブが7支援単位あります。それぞれの運営主体において希望を取り、代金を実費徴収して実施しているところであり、利用日や運営主体にもよりますが、3% から40% 程度の児童が利用していると伺っております。その他の児童については、弁当を持参している状況となっております。放課後児童クラブは、市が父母会や社会福祉法人等に委託し、それぞれが創意工夫しながら事業運営に取り組んでおります。放課後児童クラブで食事提供を行う場合は、国の基準、運営指針等を踏まえ、食物アレルギーへの配慮や感染症や食中毒の発生防止や発生時の対応について各運営主体で定めることが適当であると考えております。放課後児童クラブごとにそれぞれの利用児童の実情等に応じた対応が必要となることから、昼食宅配業者と提供しての昼食の提供について市で支援することは考えていないところであります。また、運営主体である父母会等とは、現状の運営体制などについて意見を交換し、より安定した放課後児童クラブの運営を推進し、子育て支援の充実を図ってまいります。
10番、中田孝之君。
はい。まず最初に、免税業者への特例発注や法人発注については、市は非課税の主体の団体なので、インボイスを求めることはないということは、私も承知しております。ただですね、逆の場合、例えば、令和4年度の決算で、財務省の方では約2000万円の財産収入があります。これは相手が個人だった場合、個人がその土地、市の土地を購入して、なんか建物を建てて転売する場合、その時には消費税、まあ、仕入れ、控除する必要がありますよね。その場合、市はその買った人に対してインボイスを 出さなくてはならないと思うんですけど、その辺はどういうことになるんでしょうか。
議長。
佐藤企画諮問議長。
はい、市としてもあの登録は しますので、相手方から求められた場合には、インボイスを発行できるということになります。
議長。
10番中田孝之。
あの市としてさまざまなあのいろんな場合にあの収入と支払いも出てくるというかあると思うんですけれども、例えばあの町内に置いてある自動販売機の設置料なんかについてももらうわけですよね。そういうのはあのいただいたというのに対してインボイス等は出す必要ないということでしょうか。
はい、インボイス制度につきましては相手方から求められた時に出すということになりますので、市としても協力してすでにおりますので、発行を求められた場合には出せるということで対応してまいります。
はい、議
長。10番中田孝之君。
はい、あの介護保険介護サービス事業特別会計について、私はその年間予算が800万か900万ぐらいだったので、まあ、非課税団体、まあ、免税団体になるのかなと思ったけど、もともと消費税非課税の団体だということが確認できたのが私の勉強になりました。それでですね、あのこの介護保険介護サービスの収入とか、あるいは事業費、まあ、歳入歳出するんですけども、ほとんどがあの地域包括支援センターの絡みになると思うんですけれども、うん、私自身はこれが1000万円になった時には、あ、課税団体なり1000万切ったら非課税団体なりということでややこしいことになるんじゃないかと思って、勝手にですね、一般会計に入れた方が、特別会計じゃなくて一般会計に入れた方がいいんじゃないのかと思ったんですけど、それはどういうふうな理解すればいいんでしょうか。
勝田県国税局長。
はい、こちらの方で、サービスを提供します部分につきましては、まあ、非課税ということで、あの先ほど答弁いたしましたので、まあ、一般会計であろうと特別会計であろうと、あのそこは同じという考え方で。あ、すみません、まあ、1000万を超えなかったらということは、1000万を超えても同じということでございますので、そういうことになります。
10番中田孝之君。
すみません、あの私この介護サービス事業特別会計が特別会計で850万とか900万の所有しているのはなぜかなということで、それこそ地域包括センターの事業の中に組み込めれば、一般会計の中で入れればいいんじゃないのかなと思ったんですけど、そういう理解の仕方はダメなのかなという質問です。
勝田健康支部長。
はい、もともとの介護保険法の方におきまして、会計をですね、特別会計の方で分けるようにということで定められておりますので、その法律に基づいて分けているのでございます。
10番中田孝之君。
はい、あとですね、まあ、政府導入後の関係だけの取引なんですけれども、例えばその給食関係だと、あのお米なんかは岩手県学校給食会保育財団法人からあの給食センターに仕入れてるということなんだけども、私自身はまあそれは岩手県のことは足りないしは感じないということなんでしょうけども、あの滝沢氏が他の野菜とか果物とかも給食センターで仕入れしてるわけですよね。そういうものはあのこの学校給食会とは関係ない、また別のルートだと思うんですけれども、その例えば産業的な業者から野菜を 野菜を購入したりとか、サラダを購入した場合の、その給食センターとしては購入するときに、仕入れるときに、その相手から方からインボイスをもらう仕組みになっているのかどうかの確認です。
久保教育室長。
地元からの野菜等につきましては、学校給食食材生産局組合から納入しているのがほとんどになります。その団体につきましては、現在は免税事業者ということで、制度導入後につきましても、免税事業者の状態を維持するというふうに伺っておりましたので、今まで通りの取引が続くのを考えております。また地元といいますか、滝沢さん以外の野菜等につきましては、岩手中央製菓さんですとか、そういったところからの納入になっております。検査品等はそちらからの納入になっておりますが、こちらの方につきましては、課税事業者ということで、こちらにつきましてもこれまで通りの取引が継続されるものというふうに捉えております。
10番中田卓一君。
地元の食材を購入する場合、その名前ちょっと組合さんが貸し入れておくとなる。その組合さんは免税業者だということだと、学校給食センターさんは仕入れに対してインボイスがないということは、仕入れの消費税のいわゆる免除できないというか、結局学校給食センターがその仕入れ先分の消費税を負担することになると思うんですけど、その辺の財政的負担はどういうふうになるんでしょうか。
一応
佐藤企画総務部
長。インボイス制度全般、今日は深くお伝えさせていただきます。給食センターも一般会計でありますので、同じく消費税の納税義務がございませんので、学校給食センターで購入するものについて業者からインボイスを求めるということはないということでございます。
10番中田卓一。
なるほど、分かりました。次に学校給食会じゃなくてシルバーセンター、シルバー人材センターの実態をお伺いしますけれども、午前中に国数議員も若干増えてましたけれども、シルバー人材センターさんは約200数十名の会員登録して、年間900件から1000件の事業、いろんなさまざまな事業を受け取って、自分の収入にしている会員さんが多いわけですけれども、この当然、シルバー人材センターさんは、課税業者に、なるんですよね。こういっていいと
思う。
以上。木下経済産業部長。
はい、その通りになります。はい。
以上。
10番中田徳一君。
課税業者です。それで、ただ会員さん、シルバー人材センターさんに登録している多くの、仕事を受けている方は、当然1000万以下のでしょうから、免税業者だと思います。で、免税業者の方に仕事を頼んで、その方からインボイスをもらえない。当然そうすると、シルバー人材センターさんはその発注した分と仕事の分の消費税は自分で負担しなくちゃいけないということになると思うんですけど、その辺は答弁には検討を進めている最中だということなんで、どういうふうなシミュレーションになるのか分からないということなんだと思うんですけど、ちょっとこれは今までシルバー人材センターさんの予算運営支援費ですね、毎年1000万円だったんだけども、令和5年になって1200万円増えてるんですが、この200万円増えたのは その辺の対応のお金があるかどうかが不便です。
木下経済産業部長。
はい、東海ランナスの部分じゃなくて、施設改修とかがありましたので、その分でございます。で、まあ、おっしゃる通り、地方安全人材センターは、課税事業者になるので、そうすると、会員さんは1000万以下ということで、免税となると、シルバーさんの方で、その分は消費で見なきゃならないということで、まあ、その中でも、シルバーさんが継続していくために、その分をですね、積み立てる等の、今経営の中でいろいろ努力をしているというようなそのシミュレーションをしているというような状況と伺っています。
10番中田拓一君。
まあそれはまあ財政に余って200万増えた分はそういうそのインボイス対応じゃないという話だったけれども、今後ずっとこのインボイス制度、いよいよ来月1日からですよね、いまだ検討中というのは、ちょっとシルバー人材センターさんの方でも困ってしまうんじゃないのかと、そういう仕入れで控除できないということでの対応、まあ、決算は3月なんで、それまでなんとかすればいいのかなという気もしないでもないんですけれども、その辺を明確に、例えば、おそらくシルバー人材センターさんはこれぐらいの負担をするだろうと、年間で1000件くらいの仕事を請け負ってその会社に発注しているわけですよね。どれぐらいの負担が来るかと想定してますか。
以上。木下経済産業部長。
はい、今シミュレーションを行っているというのはシルバー人材センターさんの方で今後継続していくためにシルバー人材センターさんがシミュレーションをしているということでありまして、それに対してですね、その力の持ち出し分というか、幾分を増やすとかというところはまだ話はしておらないですし、現状のところではそういうところの、話というのは出てこない、まあ、国の制度ですので、まあ、まずは、市がどうこうというよりはですね、国の制度なので必要な場合には国への要望をしていかなきゃならないなという考えてますし、この辺のところはやはり今後市のシルバー人材センターさんもとの情報共有を進めながらですね検討していきたいというふうに考えています。
10番中田隆之君。
まあ、シルバー人材センターさんがいろんな積み立てもやっているということで事業継続できるようにこれから頑張るということなんで、市としてもですね、毎年1000万近い支援金を出しているわけですから、しっかりと責任を持って、今後も支援していくべきだと、私は思います。で、まあ、そうしないとですね、結局、これがずっとインボイス制度を廃止されない限り、その会員さんの消費税分を負担し続けなければならないというのは、やっぱり10年いくら詰めて金やっても、そっちの方で消耗しちゃうと。いうふうに思うんですよね。その辺のところの継続性はどうでしょうか。
木下経済産業部長。
はい、まあこの制度の中でやはり、シルバー人材センターさんには苦しくなるというのはその通りで、我々も、継続についてですね、より一緒に連携しながらというところはございます。ただ、今回のインボイス制度の国の税の制度ということもありまして、このシルバー人材センターさんも全国的な組織である、まあ、要は滝沢だけじゃないというところで、全国的にやっぱり考えていく必要がある課題だというふうに思っていますので、それらのところはですね、まあ、今、滝沢市のシルバー人材センターさん、および、まあ、近隣市町村のセンターさんとも、の意見とも踏まえながらですね、今後方向性というのを、まあ必要な場合には、まあ、必要な場合に国への要望等も考慮しながらですね、我々としては支援していくというふうに考えております。
10番中田隆之君。
私このインボイス制度でですね、1000万円年間1000万円至る売上の方というのは実質私も商売したときに粗利益率が2割3割ということになれば200万円とか300万円の収入で さらに 10% 負担というと20万円とか30万円の消費税を差し押さえるということで、果たしてそういう人がそんなにいるのかなと思っていたらですね、実は1000万円稼ぐのに例えば10万円しかかかってませんことでっていう人もいるんですよね。実際そのクリエイターの方、例えば滝沢のチャンコーンだっておそらくチャンコーンは相当なお金取られる本だけども、実際チャンコーンを考え出した時はその、イラストレーターっていうのがなってるから、こういうイメージで画像でって形でやったのはほとんど原価ないっていうかね、それを滝沢氏に提供してチャンコーンの時のゆるキャラ登録用みたいな感じでお金もらったということになると、アラビはそれこそ80% とかですね、90% 近い粗利益率になるんじゃないかということで、意外と多いと、1000万以下で暮らしている人は、フリーランスのそういうクリエイターの方。で、実際、昨日おとといですか、約36万人の方が厚労省にインボイス制度は一旦中止してほしいという署名を届けたそうです。だからその辺はやっぱり、滝沢氏もですね、そういう声があることをちゃんと念頭においてフリーランスの方々への例えば支援、経済的支援も今後必要なのではないかと思いますけれども、その辺はどなたか答えてくれればどうでしょうか。
木下経済産業部長。
はい、まあ、経済的な面からで、やはり市としてもですね、若い方々が働きやすい環境で、働いていただく、まあ、まさにクリエイターとかですね、デザイナーというのはそういうところがあると思いますので、そういう方々が、まあ、働きやすいような環境というのは、作っていかなきゃならない。で、まあ、今後これからですね、おそらく働き方とか、まあ、今までの価値観と違として違うような仕事っていうのはたくさん出てくると思います。まあ、今言ったように、まあ、ほとんど仕入れのないようなっていうのも、まあ、価値をどんどん作っていく、まあ、今の世の中でもその通りですので、まあ、その辺のところはですね、まあ、まあ、今回のインボイス制度だけじゃなくて、さまざまな面で、まあ、お話を聞きながら、まあ、その働きやすい環境っていうところはですね、我々もいろいろなことで検討していかなきゃならないのかなというふうに考えております。
10番中田隆之君。
インボイス制度についてはあります。放課後児童クラブへの昼食提供についてなんですけれども、まあ、学校給食センターは長期休暇中にさまざまなメンテナンスが必要なんでできないよというかなり冷たい言い方なんですけども、これはやっぱりそれを前提してるからじゃないですかね。日頃メンテナンスを例えば土日とかあるいはゴールデンウィークとかそういう休みがあるときを効率的に利用して、最初から夏休みとか冬休みとか春休みも学校教育センターを稼働させるんだという前提で考えれば決して無理なことではないと思うんですけど、それはどうでしょうか。
議長。
久保教育次長。
学校給食センターにつきましては、長期休業中に、いろいろなさまざまな点検作業とか行っているところでございますが、この点検作業については、もちろん1日で終わるような点検作業もございますけれども、奴隷洗浄や食感洗浄など、何日間かかけて集中して、その時期に行うものもございます。また点検作業とかだけではなくてですね、回収というか、修繕とかの作業についても1日2日だけでは終わらず、また修繕が終わった後にも消毒作業とかを経てからではないと調理作業に移れませんので、それ相当の何日間かの期間が必要となりますので、当然短期間で終わる作業につきましては土日で回収作業をすることもございますけれども、長期間にわたって何日間かにわたってやらなければならない施設の設備点検等についてはこの時期に長期休業の時に集中して行うというふうな形で予定を組んでいるところでございます。
10番中川隆之君。
いや、私それは 長期休業中にそのメンテナンスをやりたいので、あの 使えないんですよということなんで、あの日頃から例えばどこの、あの例えばあの食品メーカー、例えば牛乳を作っているメーカーなんかは1日稼働終わったら全部次から外して全部洗浄して全部きれいにして、その牛乳なんかが腐敗しないように全部洗浄して、はい、それで1日の仕事終わりですとなるわけですよ。だから学校給食センターも午前中に終わって、さあ午後からもう配膳終わって、あのちょっとメンテナンスをやろうかなということで、日々こまめにメンテナンスやっていけば、その長期的なというか大掛かりなメンテは割とその限定的なものになるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、いかがですか。
市長。
久保教育室長。
給食センターにつきましては、もちろん午前中は調理に入ります。で、あの終わってからも食感や食器等が返ってきますので、その洗浄に入るというような作業がございます。その後には、あの日々毎日本当に、あの何て言うんでしょう、調理器具とか、あとはあの調理したものの洗浄と、日々の、あの点検作業や、あの清掃作業等はあのもちろん行っているところでございますが、あの長期休業の期間については、とさらに、あのさらに、あの日々のと洗浄ではこう回らないようなところまで、あの全部こう分解したような形での 洗浄作業を行っているような状況にございます。
10番中田圭一。
いや、そういうものであれば、例えばスチコンも今回購入したようなありますけど、それが壊れちゃって修理修繕者引くね、だから時間かかるのかなと思うんですけど、日常的に使っているものでそれをあのちょっと分解して、普段手が届かないところにこう清掃とかきれいにするということであれば、そんな30日とか何十日かかるはずがないというか、まあ私はですね、あのそういう話じゃなくて、結局あの子供たちに学校せっかくあるので、学校給食センターの設備を使って、まああの子供たちにちゃんと1日3食の食事が届けられるように、できないもんかなということで質問したら、できませんということだったので、まああのちょっと質問を変えていきたいと思うんですけど、うん、実は私もこの質問するのいろいろとそのネットで調べたりしたんですけど、とにかくあの1日2食で暮らしている子どもが多いとか、あるいはあの学童保育に来てて子どもが弁当箱を開けたらお母さんが食パン1枚しか入れてなかったということで、子どもがウェーって言ってるっていうのは、そういう、学童指導員からの報告があったとかですね、あるいはこれはあの NHK のニュースでやってましたけども、一人親の家庭の子どもは約4割が1日2食で過ごしているというような NHK の報道もありました。だそういうのをその子ども真ん中というような方針においてですね、そういうものを見て見ふりしていいのかということが私の問題提起なんですよ。で、何かいい方法はないのかなということで、まあ、提起したわけですけれども、取りまとめるのもできないと、あの運営主体に任せましょうということだったら、まあ、その子ども真ん中の真ん中に絶対来てないのじゃないのかなというふうに思うんですけど、その辺はどうします
か。はい、議長。
武部市長。
私としてはまずは安全安心な給食提供をしっかりとやっていく、そのことが一番大事だと思っています。日常の管理業務、あるいは洗浄業務、それはその通りやる。そして日々の器具の日々点検できない部分を長期休暇中にしっかりとやって、そして器具の長寿命化を図る。毎日使っていて普段点検できなかったところの見落としがあり、異物の混入であったり、そういった危険性があることの方が私はすごく不安に思います。まずはできる点を考えるところも
大事なんですけれども、まずは安全安心な給食提供を行っていく、それが給食の果たす使命だと私も思っております。しかしご提案のあったようなことができるのであれば、それは考えていきたい。しかし一番大事なことは、まずは安心安全な給食提供についてしっかりやっていくということだと思っています。そして日々の、食事に関してしっかりと提供できない部分に食べることができない家庭においては、さまざまな支援をこれまでもやってまいりました。そしてこれからもできるものをこれからも検討していくということはあります。まずは、提案のあったようなことに関しましては検討はしますが、一番大事なこと、それをしっかりと追求してやっていく。そして家庭の状況に調査につきましては、まずは今学校でも早寝早起き朝ごはん3食きっちり作ること、そして子どもの、家庭での、生活のリズムをしっかり作ること、そこのところからしっかりやりながら子どもの健やかな成長に、寄り添ってまいりたいと考えております。
10番中井さん、高橋君。
子どもの安心安全を真っ先にというのは当然のことだと思います。それを無視してまで無理やりその昼食の提供というふうなことは私は一言も言っておりません。ただですね、学校給食のセンターを利用して現にそういう放課後児童クラブの通所者に既に提供している自治体はあるんですよ。で現にあるし、あるいは ないところ、できないというところでも、例えば横浜市のように宅配業者と提携して学童保育に、弁当を届けているという自治体もあります。そういうところも提供して全勉強してですね、やはり1日2食というのをここにいればぜひ学童に入ってもらって入所してもらって一日3食食べられるような形の体制も取れるようなことをすべきじゃないのかなと私は思うんですけれども。
以上、いかがでしょうか。
学校給食センター方式を取っている当市としては、他の自校方式で給食を与えるところと、そういったところとはまた違うんだと思っています。自校方式でやっていって少ない人数に提供するようなところでは、そういった対応もできることも考えられますが、まずは給食センターからそれぞれの施設へ配送すること、運送業者との提携もあります。いろんな面でその代金、どういった金額になるか、やはり算定しなければなりません。各学童保育の人数、それに対して利用する人数が何人ぐらいいるのか、そういったところの部分もあると思っております。今度帰って、市の財政にさまざまな影響が出ることも考えられますので、まずはできることをしっかりと考えながら、そして安全安心な学校給食にも資するとともに、各、学童保育クラブでそれぞれが考えて行える最善の方策については市側としても検討をしながら、支援してまいりたいと考えております。
以上、
10番中田隆之。
これはやっぱりネットでグーってたら出てきたんですけども、大分の食堂がたまたまいろんなその公務員に対するそのリストラがやった時に、学童クラブに与えている人たちの意見とか、あるいは保護者の意見も聞いたりして、学校給食の夏休み中の提供について判決を取ったらですね、保護者の約8割は利用したいというようなことを、ただやはり実際弁当この答弁ではですね、各クラブで 3% からあるいは4割ぐらいしかそういうものを利用していないと、弁当を持たせるというのが多いというけど、 伝統こそこの暑い中で本当に南部地方が起こらなくてよかったかと、あの朝早く作った弁当を子供に持たせて、その学童クラブがちょっと環境悪かったらそれこそあの腐敗する可能性が高まるじゃないですか。そういうのが心配だという怖さもいるわけだし、そういう中で現に横浜市の方では市が取りまとめて、確か1食400円ぐらいだと思いましたけども、それから全部の保護者に立って、提供しているという事例もあるわけですから、もう全部運営主体に回る、それでなくても運営主体の方だって、本当にあの収入が低い人たちが多いわけですね。さらに仕事を作って、弁当の取りまとめとかというよりも、やっぱり市の行政の方で応援するということができればいいなと思いますけども、いかがでしょうか。
勝田建国支部長。
はい、まあ、昼食の提供とか、高い業者等 の、 あの利用、ご利用というところでございますが、まあ、あとはあの安心安全な食というところをです、ね、提供するということで、まあ、先ほどあの答弁でもお話したように、3% から 40% の方はあの、弁当の方は利用していますけど、残りの 60% はあの、まあ、ご自宅から弁当を持ってきているという状況だというところで伺っております。でそれに対しましても、例えばその、まあ、食中毒の関係とかですね、そういったところはあのやはりその運営主体の方でですね、まあ、保管の状況をしっかりするとか、あとは、まあ、ちゃんと手洗いをしてから食べるとかですね、そういったところを徹底することによって、まあ、防いでいく部分は必要かなというふうに考えております。それから、あとはあの、まあ、経済的に困窮されている方たちに対してはというところなんですが、やはりあの、そのお弁当とかというところだけではなくて、まあ、全体的に、トータルとして考えていかなければならないような、部分になると思いますので、そういったところには、それぞれの給付関係の例えば児童扶養手当であるとかですね、あとは今回であれば、低所得者の子育て、給付金とかですね、そういったところでさまざま手当をさせていただいておりますし、あとはあの社会福祉協議会の方でもいろいろと事業を展開しておりまして、フードパントリー事業とかですね、そういうこともやっております。そういったところも合わせてですね、トータルなところで、市としては支援していくべきだというふうに考えております。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
これをもって10番中田孝之君の一般質問を終結いたします。以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。本日の会議はこれをもって散会いたします。
ご起立願います。はい、